マタイによる福音書を引き続けておりまして、まあ、先週も先々週もクリスマス、まあ、主がお生まれになった日の夜の出来事を私たちは聞いてまいりました。キリスト教のクリスマスの夜を見ていますけれども、まあ、この世の考えるクリスマスの夜、まあ、クリスマスイブのことを考えますと、クリスマスイブをロマンチックに過ごそうというふうに考えているものは多いと思います。クリスマスの夜は輝くイルミネーションを見ながら愛する者と過ごし、まあ、家族とも過ごし、まあ、特に、まあ、カップル愛する者と過ごし、一緒に語り合う、まあ、そのようなクリスマスの夜を過ごすというのが、まあ、今巷で考えられている、まあ、クリスマスの夜の過ごし方でありましょうか。私にも、まあ、友人が一応おりまして、まあ、その彼は、まあ、一人身の男なんですけれども、まあ、彼はクリスマスが近づくと、まあ、なんだかこうイライラしており、クリスマスは恋人たちのためのものじゃないだろう、イエス・キリストの誕生を祝うのが本当のクリスマスだろう、だからカップルは別れろというふうな、まあ、理不尽なで意味不明な暴言を吐くんでありますけれども、その暴言を吐く彼でもクリスマスは主イエス・キリストと関係していると知っていて、まあ、イエス様が生まれたことをお祝いする日であるということは、まあ、知っているようであります。では実際聖書はクリスマスの日の夜のことをどのように語っているのでありましょうか。聖書はクリスマスの夜には2つの面があるということを告げています。一つは、まあ、救い主としてイエス様がこの世に、まあ、人となって生まれてきてくださったという、まあ、このような明るい喜びの、まあ、一面であります。でもう一つは、今日私たちが、まあ、先ほど共に聞きました聖書の御言葉に書かれてあることです、まあ、そこに、まあ、書かれているのはクリスマスの夜の、まあ、暗い闇の一面、闇の、まあ、暗い面の出来事なのであります。でクリスマスというのは救い主イエス様が誕生して天使が賛美を歌い、羊飼いがイエス様の生まれた馬小屋に来てイエス様を拝み、東方の博士たちも宝を持ってイエス様に捧げて拝む、そして皆喜びのうちにいる、まあ、イエス様が私たちの救い主としてこの世に来てくださったことを喜ぶというのが、まあ、それがクリスマスの夜の明るい、まあ、喜びの部分なのであります。でしかしその喜びの物語というのは長くは続かないのであります。先週ともに聞きました2章13節以下では、ヘロデ大王がイエス様を探し出して殺そうと考えているということを、まあ、そのことを、まあ、天使御使いが父ヨセフに告げる、そして母マリアと幼子のイエス様と共に夜のうちにユダヤの地から離れる、エジプトに逃げるということが書かれてありました。でここでこのクリスマスの物語というのは、ヘロデの殺意という闇がユダヤの地を覆っていくことで一気に暗くなるのであります。神様はその殺意からイエス様とヨセフとマリアを守り、まあ、エジプトに逃がしたのであります。しかし、まあ、今日私たちが共に聞きました16節から18節のところには、そのヘロデの殺意の闇がユダヤの地ベツレヘム一帯を覆ったということが書かれているのであります。ここでクリスマスの夜の物語は一番真っ暗になると、そう言ってもいいと思います。イエス・キリストを殺したいというヘロデの殺意の闇が、まあ、ベツレヘムを覆った時に何が起こったのか。その時ヘロデの殺意がベツレヘムを覆った時、ベツレヘムに住む2歳以下の男の子、まあ、男の赤ちゃんがですね、幼児が一人残らず殺されたという、まあ、幼児の大虐殺がここで起こったのであります。イエス様が去ったクリスマスの夜には、とても悲惨で、まあ、残虐な事件が起こっていたのであります。クリスマスの夜というのは喜びだけではないのであります。悲しみであふれています。意味もわからず、理由もわからず、子供を殺されて嘆き悲しむお母さんたちの声で溢れているのであります。 18節以下の聖書の引用というのはまさにこれは母の嘆き、子を失った母の嘆きです。もう帰ってこない、だから慰めてほしくない、嘆きが止まないという、この嘆きが書かれているのです。クリスマスの夜にですね、孤独で寂しいという、怒りの声というのはこの声に少し似ているのかもしれません。冒頭で紹介した友人、その友人のカップルに対しての理不尽な怒りは、怒りというよりは本当は嘆きなのかもしれません。共に愛する者と過ごしたいと思っているけれども一緒に過ごすことができない、この理不尽さに嘆いている、その点だけは一緒でありましょう。しかし彼とこの母親たちとの違いは、とても大きいのであります。母親たちは与えられていたものが理不尽に奪われたのであります。友人にはそもそも彼女もいないで嘆いていましたから。でもお母さんたちは赤ちゃんたちがいたのであります。なぜこのようなことが起こってしまったのか。それはユダヤ人の王であったヘロデが、新たなユダヤ人の王が現れる、現れた、そのことを予言されていた赤ん坊、それを殺そうと考えたからなんであります。それはつまり自分の王としての地位を奪われるということを恐れたからであります。彼は自分の地位を守ろうと必死で、自分を揺るがそうとする存在をことごとく殺していたのであります。彼は自分の地位を守るためだったら、イエス様以外に殺そうとしていた人もいたんですね。自分の地位を守るために、主だったユダヤの指導者たちも殺そうとしましたし、自分の親族さえも実際に殺してしまったということが書かれている、歴史の本には書いているのだ。彼はイエス様を見に行こうとした、東方の、先生術の学者、東方の博士たちに、その赤ん坊に会ったらその子のことを戻ってきて知らせてくれということを約束していました。それはなぜかというと、それはイエス様を殺そうと考えていたからです。しかし学者たちはヘロデのところに戻らず、他の道をたどって自分の国に帰ったということが聖書に書かれています。そのためにヘロデは、その知らせを聞くことができないで、しかも騙されたというふうに思ったので、最近ベツレヘムで生まれた男の子という情報しか自分に持ってないんですね。その最近ベツレヘムで生まれた男の子の中に新しいユダヤの王がいるんだということを、彼は確信していましたので、ですからベツレヘムで最近生まれた子から、一番小さい子から2歳くらいのになる、2年間の間ですね、その2歳くらいになる子供までを全員殺したので、そうしたらもうその目は潰されるだろうと思ってます。この話を聞くとですね、なんとヘロデは残虐なんだろうか、ヘロデは最低だ、そう思うのが、私たちではないかと思います。そのように私たちが思うからなのか、クリスマスで、教会の子供たちが行う降誕劇では、このヘロデの残虐なシーンというのは出てきません。もしそのようなシーンや、ヘロデ役を作ったとしても、そのシーンや役をやりたがる子供はいないから、そういうふうに作らないんだと思います。そのように私たちの意識にはヘロデは悪役で、さらにクリスマスにはあまり表には出てきてもらいたくない人としての、イメージが、そもそもあるのではないでしょうか。で、私たちはこのヘロデの残虐な行為を聞くときにですね、聞くときは、第三者のようにしてヘロデを非難するのであります。自分とヘロデは無関係であるかのように考えながらこの話を聞きます。確かに彼はですね、2000年近く前に生きていた人だし、会ったこともないし、無関係といえば無関係であります。だから私たちは容赦なくヘロデのことを批判します。ひどいやつだ。では彼と同じことをしたことがあるんじゃないかというふうに問われれば、いや私たちはとんでもないと、私は人を殺したことなんかないし、ましてや赤ん坊を殺すようなことはしていない、何を言ってるんだというのは答えるのではないでしょうか。このようにヘロデと同じように幼児を大量虐殺した経験を持っている者などいないでありましょう。しかし私たちはですね、 ヘロデと完全に無関係なのではないのであります。決定的な点でヘロデと私たちは同じなのであります。その決定的な点というのは、それは罪という一点であります。実はヘロデの罪というのは私たちの罪と同じなのであります。ではヘロデの罪とは何でしょうか。ヘロデの罪とは、幼児を殺したその残虐な行いのことではありません。その行いというのは罪の結果なのであります。そのような幼児を虐殺した行いの根にあるものがヘロデの罪なのであります。その行いの根っこ、原因を見てみるとですね、それ何だったかというのは、ヘロデは自分の王位を誰にも渡すものかというその思いなのであります。まことの王として世の救い主としてお生まれになったイエス様を拒否し、自分が王であり続けたいというヘロデの思いがその根に、その根の近くにあるのであります。罪の根の近く、神様を差し置いて自分が全てを支配するものであり、自分の世界、自分の領域において神様のようになること、王のようになること、それを求めること、これが罪なのであります。これはアダムとエヴァの物語にも現れていることであります。自分の自由、自分、神様差し置いて私が全てを決めたいというふうに思うことです。でこのヘロデの根っこに、ヘロデの根にある罪というのは、決してこれはヘロデだけにあるものではありません。私たちも、自分の、持っている、持たされている、ある領域において、私たちも常に王であろうとするのであります。そこでは自分が王でなければ、自分の思い通りにならなければ、気が済まない。そのような経験というのは私たちは持っているのではないかと思います。私も、持っていたのであります。私は6人兄弟の3番目なんでありますけれども、高校生の時に初めてですね、自分の部屋というのを親からもらいました。人がいっぱいいましたから自分の部屋をもらうってことはなかったんです。上の兄が出てってからですね。それまでは弟、ここにも来ました、あの弟と2人部屋で、弟と部屋で遊んだり、時には部屋の中で喧嘩をしたりもしていました。で部屋をもらってから、自分の好きなように部屋を飾ったり、好きな音楽をかけて好きなだけ歌うということもできる、ゲームとテレビを置いていつでもゲームをして遊べるようにしたりしていました。でそこに友達を呼んで、そこで一緒にゲームをして遊んだりする。でしかしですね、そこに弟が混ざりたいというふうに言ってきても、私はこっち来んな、どっか行けというふうに追い返していたので、自分の好きな人だけ部屋に入れて、構ってあげなくてはいけない面倒くさい弟などは部屋には入れさせない。でそのうちですね、こういうことが積み重なっていくと、親が自分の部屋に入ってくるというのも嫌になりですね、勝手に入ってこないでというふうに言うようになっていました。弟と一緒の二人部屋の時はそんなことはなかったのであります。親が入ってこようが関係なかった。その時ですね、私はその時自分の領域で、自分の部屋という領域で支配者になっていたのであります。入ってくる人を選び、少しでも自分の領域で勝手をするようなものは入れさせない、それが部屋を与えてくれた親でもお構いなしだったのであります。その部屋を誰から与えられていたかも忘れて、私は自分の部屋で王様になっていたのであります。私たちには少なからずそのような経験や体験があるのではないかと思います。それは部屋ではなくて家全体かもしれませんし、会社の中かもしれません。自分に与えられた領域で自分の好きなように、好きな人だけ入れて、また好きなように追い出すということ、嫌いな人は追い出す。しかし次第に入ってくる人が、自分の領域を犯すのではないだろうか、自分のその場所を奪うのではないかと不安になったりする。そうすると私たちは人を拒絶し始めます。その点で、そういうところで私たちの心というのはヘロデの心と変わるところがないのであります。私たちは自分のどこかの領域で自分が王様であり続ける、あり続けたい。そして自分の領域にイエス様を迎え入れること。イエス様を誠の王として、イエス様の国の民にはなろうとしない。 自分の領域で王であり支配者であり続けようとするのであります。神様を差し置いて自分が王になろうとすること、それが聖書を語る人間の罪なのであります。そしてその罪から拒絶が生まれ、暴力が生まれ、苦しみが生まれるのであります。その罪の結果、2歳以下の赤ちゃんがクリスマスの夜に殺されてしまったのであります。私たちも自分の領域で王として君臨しようとする、その王の座を力を持って守ろうとする、そのような罪の結果の現れがですね、今日読んだ聖書に書かれている幼児の殺害なのです。だから私たちが殺したと言っても、言い過ぎでないのかもしれません。でもこの子供たちの死、赤ちゃんの死というのは、これは間接的にですね、また類比としてイエス様の死を表しているとも言えるのではないかと思います。イエス様はこの物語の中では逃れてヘロデの手下から殺されるということはありませんでした。死ぬことはなかったんです。しかし大人になったイエス様はですね、神の子として正しい方であって、罪なき方で、罪を犯すことは一つもない方であったのに、最後は人々の拒絶によってですね、十字架にかけろ、もう私たちの王じゃない、もう十字架、嘘つきだと、十字架にかけられて殺されてしまうのであります。罪によって殺された幼児たち、2歳以下の子供たちというのは、人として罪がなかったわけではありません。生まれながらに人は罪を持っているので、そうではありませんけれども、ヘロデに対して何か罪を犯したわけではなかった。それなのにヘロデの罪によって一方的に殺されてしまいました。ヘロデの罪は幼児たちの死を招きました。では私たちの罪はというと、私たちの罪はイエス様の死を招いたのであります。ここでというふうに思う方がおられるかもしれません。そのように思われた方は、イエス様を殺したのは昔のユダヤ人でしょう、ユダヤの人たちでしょう、私は関係ないと、そう思われたのでありましょう。ユダヤ人たちは最後はイエス様を、偽のユダヤの王として自分たちの中から追い出そうとして殺すのであります。ユダヤ人はユダヤの誠の王である、世界の王でもありますけど、ユダヤの誠の王であるイエス様を自分たちとは関係ないものだというふうにしたのであります。イエス様のことをむしろうざったい、邪魔者だとして拒絶し追い払ったのであります。それでも近くに寄って来られるイエス様を恐れて、最後は殺してしまう。イエス様はですね、その人々を愛し救おうとして、また癒そうとして、近づいて来られていたのに、人々は自分を脅かす存在だと、そのように認識してしまって拒絶し殺してしまったのであります。私たちはどうでしょうか。イエス様が私の誠の王であると受け止めることができるでしょうか。イエス様を王として神様の支配に導きに身を委ねることができるでしょうか。そうできないのが私たちの現実ではないかとも思います。そんなことよりも自分が大事です。自分が今日幸せに生きるのが大事です、とそういうふうになってしまう。信仰者であっても、時と場合によっては、ペトロのようにですね、自分の身が保証されなくなると、イエス様など知らないという態度を取ってしまうことがあるので、やはり自分が大事となって、イエス様知らない、イエス様を捨てる、傷つけるということが起こるのであります。でその私たちの罪がイエス様を十字架にかけたのであります。しかしそのことにおいて、十字架という一点において、神様の愛する一人子イエス様は私たちの罪をご自分の身に背負って、私たちのためにですね、本当は私たちが裁かれなければなりません。本当は死ぬべき私たちの身代わりとして死んでくださったのであります。神様はそのことによって、自分が王となって、神様を拒絶するという私たちの罪を許し、それだけでなくてですね、私たちに恵みをも与えて、新しい まあ、新しく神の民として、新しい神の民としてその数に加えてくださったのであります。人間の罪とそれがもたらす悲しみ、悲惨が極まるその場所でですね、その罪と悲惨をご自分の身に引き受けて、救い主イエス・キリストがゴルゴダの丘に立ってくださったのであります。この十字架の出来事への、つながる最初の一歩が記されているのが、このクリスマスの夜の出来事だったのであります。主イエス・キリストの誕生は、私たちの罪による、この世の悲惨、苦しみ、悲しみのその真っ暗闇のただ中に、それを背負う方として神の御子が来てくださったという恵みの出来事であります。そして私たちは今まで、ある知識としてはイエス・キリストを知っているだけで、その神の御子とは無関係であると考えていた人もいるかもしれません。しかし、今日も無関係であると思っていた私たちのもとにもイエス様は来てくださっているということが聖書に示されています。2章の22節23節です。しかしアケラオがその父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこへ行くことを恐れた。そして夢で見告げを受けたので、ガリラヤの地方に退き、ナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちによって、彼はナザレ人と呼ばれるであろうと言われたことが成就するためである、このように書いてあります。でここには、父ヨセフはヘロデが死ぬまでエジプトにいた、そのヘロデの脅威が去ったのでベツレヘムに帰ろうとした。しかしヘロデの息子のアケラオがユダヤを支配しているので、危ないので、ガリラヤのナザレという町に行き、そこに住んだ、見告げを受けてそこに行って住んだということが書かれているので、でこのガリラヤのナザレ、ナザレと書いてありますけど、これガリラヤなんです。ガリラヤ地方とありますように、このガリラヤとはマタイによる福音書では、これは異邦人の土地とされているのであります。異邦人とはユダヤ人ではなく、異教の神々を信じる者たちのことです。イエス様は神の民と呼ばれるユダヤ人のたちのところだけに来たのではなくて、まず最初に異邦人に出会ってくださっているのであります。東方の学者たちもまさにこれ異邦人です。異邦人に先に会う、イエス様に最初に会って礼拝したのも異邦人でありました。私たちもですね、極東のこの日本に住む者であり、異邦人なのであります。キリスト教など私には関係ないと思っている異邦人であります。そうだったのですけれども、クリスマスの夜にイエス様に最初に出会うのが異邦人たちなんです。クリスマスの暗い闇を越えて、まずイエス様がやってくるのが異邦人の土地です。このことからですね、神様が私たちに伝えたいことというのがわかるのであります。神様は私たちに、イエス様とは私は関係ない。そう思っているあなたのところに行って、まずあなたに会いに行こうということを今日お伝えになりたいのであります。マタイによる福音書、ちょっと先ですけれども、4章15節16節をちょっとお読みいたします。そこには、ゼブルンの地、ナフタリの地、海に沿う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラや暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の影に住んでいる人々に光が昇ったということが書かれています。ここには、異邦人の土地ガリラヤに住む人は、罪の暗闇の中で大きな光と出会うということが書かれているのであります。死の影の地、罪の結果が生む悲惨さの中ということです。苦しみ、孤独、死の中で生きていた私たちに光が差し込むのであります。まさにその光こそがイエス様なのであります。私たちの現実は、またこの世の現実は、私たちの罪の闇の中にあります。罪の闇は、例えるならば、自分が王として君臨している小さな暗い部屋でありましょう。そこで私たちは他の人たちを拒絶して閉じこもっているのであります。自分の手で鍵を閉めて誰も入れないようにしたり、許可して中に入れた人でも気に食わなければ攻撃して追い払ったりする。そんなことをしているうちにですね、私たちは孤独になるのであります。そのような小さな暗い部屋に一人ぼっちな部屋に私たちはいたのであります。しかし、そこにイエス様が来てくださったということです。 私たちがかけてる鍵なんか関係なしにですね、突然来られるのであります。それがクリスマスの出来事です。ですから私たちはその突然の真夜中の来訪者であるイエス様を迎えたいのであります。その方が私たちが自分で自分を苦しめる罪、その罪の闇を背負ってくださるのであります。そのイエス様の恵みを求めて、その御前にひれ伏して礼拝したいと思います。そこにですね、クリスマスの真っ暗な夜に明るい喜びが生まれるのであります。私たちの夜に光が生まれるのです、まあ、そのように東方の異邦人、まあ、学者たちも喜びにあふれてイエス様を礼拝したのであります。それがクリスマスの夜の喜びです。自分の心を夜のように真っ暗にしていた、その私たち、まあ、真っ暗にしていたのは私たち自身でした。しかしその自分の心の夜がですね、真昼のような喜びに変わるのは、このようにイエス様と出会うことなのであります。出会ってイエス様を礼拝することです。まさにここにこそ誠の喜びがあるのであります。イエス様と私たちは無関係ではない。そしてその無関係ではない私たちのためにイエス様がこの世に来てくださったということを感謝して賛美お祈りしたいと思います。天におられます父なる神様、御子を私たちのために下らせてくださいましたことを感謝いたします。私たちがあなたと、またあなたの御子と、また御霊と受け入れようとしない、そのような罪を持っています。それゆえ隣人をも、愛する人をも、家族をも、友人をも、自分の周りには気に食わない時に追い出してしまうような、自分が王であり続けるような、そのような私たちでありました。その私たちが今、その私たちの暗い小さな部屋の中に、主イエスキリストが一筋の光として、まことの光である方、まことの王である方が私たちの目の前に来てくださいましたこと、心から感謝いたします。どうぞ自分が王であったとそう勘違いしていた私たち、今主イエスキリストが私の王であり救い主であるということを確信させてくださいますように、その王に従い、王の導きを受けたいと心から願うものになることができますように。完全に拒絶していた私たちであるのならば、今まさに主が出会ってくださったということを覚えて、その主に触れることができるようにしてくださいますように。その部屋から出て一人一人の歩みではなくて、群れとして歩み始めている私たちであります。今またその一人の部屋に戻るのではなくて、与えられた兄弟姉妹たちと共に父の家、神の国を目指して歩んでいるその民であることを覚えさせてくださいますように。その民を今も御霊を持って導いてくださっている主に感謝して、光に導かれながら私たちが神の国を待ち望むことができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。